皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は空飛ぶ円盤のごとくです。いいですね、あの空飛ぶ円盤の話はね、最近あちこちに出てきたって話があって、で、あのディスクロージャープロジェクトもそうですけども、いや実は空飛ぶ円盤作ったことありますよとか、あるいはその原理知ってますよとかいう人って結構地球にいるんですよね。まあ、いろんな話があって、まあ実際にその、この三次元世界、三次元で次回で四次元ですね。この中でそういう、その推進器を作ったっていう人の話もありますし、あるいはなんかあれは、あの、高次元の、その存在で、その影を我々見てるんだっていう話もありますから、まあいろんな種類があるんだろうと思うんですが、一つやっぱりこの面白いのは、この空飛ぶ円盤の話でね、空飛ぶ円盤っていうのは面白い言い方しますよね。こうジグザグに上がったり下がったり。いわゆる反作用がないんだね。重力って、じゃなくて、その、まあ、エンジンの推進力とかですね、なんかこう使って、動いた時に必ず物動きますから、反作用があるはずなんだけども、一切ないんだね。反作用がなくて動いてるっていうのは、すごいことですよね。磁石で言ったら、N 極はあるけども、S 極がないとかね。S 極はあるけども、N 極がないとか、単極磁石とか、まあ、そういう話になってきますよね。そういう話ってのは非常に面白くてですね。で、重力っていうのは、じゃあ反重力はあるのかっていうと、まあどうもそれはあるんで、重力の反対側の反重力は、まああるらしいわけでありますけども、まあ、実際どこどんなようにしてあるかよく知りませんけども、まあいずれにしましてもこの反作用のない力があるっていうのは、空飛ぶ円盤の非常に面白いところですね。反作用がありませんから、やっぱそれは動き方も全然独特だし、それからなんかその、我々が知ってるようなエネルギーではそれは動かないし、原理で動かないわけですね。でも世の中にですね、このまさに反作用のない力、あるのかっていうと、私はあると思いますね。なおち、反作用が出現する空間が、その同じ空間じゃないってことですよね。例えば非常にわかりやすい話で、殴られたと、頭を来たから殴り返したと。いうのは、その空間の中でですね、一つこの作用反作用がなってるわけね。気持ちの世界の作用反作用ですね。殴られたからそれを殴り返、怒って殴り返したという世界ですね。しかし、殴られたけども、その怒りは天に返したと。天に返したから、いくら殴られても痛くない。怒らない。右の方を殴られたら、じゃあこの左の方を出して殴ってくれと。いう話にもなるわけで、要するにこう、思いは、天に返しちゃうと、反作用はないんですよね。なんかある意味で言うと、空飛ぶ円盤みたいな話でですね、こう、なんかを人を制御しようとして、こういろんな力をかけて、圧力をかけたり、あんなこと言ったりやったりするんですが、全然反作用がないと。何をやったって全部それ、天に抜けるかどっかに行っちゃって、全くそのレスポンスがないと。いうようなことっていうのは、まあ実際ありますよね。で、人の、その、っていうのは非常に不思議なもんだなと思うんですよね。ただ単にやっぱりだからそういうふうに考えると、人っていうのは4次元の中の生き物ではなくて、5次元以上の世界がいつもあって、だからその、何も自分の中から力が出てないのに、不思議な力が出て何か行動したとか、相手に働きかけた。合気道じゃないけども、なんでこんな風に力が、力入れてないのに相手が動くのか分からないのに動いちゃったとか、今みたいに向こうが何かやってきたね、こっちがエネルギーを手に返しちゃって何にも反応しないようにしたとか、どう考えてもこれ、空飛ぶ円盤と同じで、天と通じてますよね。だから5次元以上の空間と接してるから、そっちとエネルギーやり取りしちゃうわけですよ。そうするとこの4次元以下の空間には反作用出てこないわけですよね。こういう生き方してると、すごく面白いですよね。で、同時にその、じゃあ、5次元以上のその世界ってどうなってるかっていうと、ただ単になんか穴が開いてて、そっちとなんか水が出入りしてる、空気が出入りしてるっていうのはちょっと違いまして、ここもいろんな複雑な世界があるわけですから、 そのむしろ、その、例えば、1殴られたら、100やり返せってエネルギーが、5次元空間から出てくる人だって、時だってあると思いますよ。ほんのわずかなことで劣化のことを起こり出したとかですね。だからこの世界っていうのも実は簡単に決まってるわけではなくて、その、まあ、自分でその5次元以上の世界とのやりとりを自分で調整するみたいなことがどうしても必要ですよね。で、それができるとやっぱこう達人風になっていくわけですよね。達人風になってきまして、それこそ空と円盤じゃないけども、機敏に動けると。何の痕跡も残さない。それから必要なことだけやってさっさとどっか行っちゃうとかね。あるいはその、とどまるときはずっととどまっていられるとか、神出鬼没、変幻自在。まあ、そんな人になるわけですよね。なんか空飛ぶ円盤みたいな人になるわけですよね。で、またその自然との関係というのを見たときですね、自然なんてのはやっぱ不思議なもので、うん、冬になるとこう、木の葉が落ちていくと、木は冬眠状態になりますね。で、春になると芽吹いてくるんですが、あのエネルギーどっから来てるかですよね。その地面から来てますよとか、空気中の窒素を固定してますよって話があるわけですが、それをやるエネルギーがどうしてそこにこう集まるのか。一方で春になってってちょっとも芽吹かない芽だってあるわけで、すべての芽が同じように芽吹くわけでもないし、何がおかしいのってよくわからないし。やっぱりだからそこには不思議なこの、まあエネルギーの交流があるんでしょうね。エネルギーの交流があって、そのエネルギーが来ると、まあ何か芽吹くし、それが来なければ芽吹かない。エネルギー来たってそれがちゃんと体にこう染み渡らないような芽もあるし、よく染み渡って見事に芽を出すものもある。そういうふうに考えると、こう、まあ一般的に春が来たから芽吹いたっていうのはちょっと複雑すぎる話が中にあって、その実際何が起きてるのか。まあ見かけ上は光とか温度になりますが、それ以上は何かもおそらくあるんでしょうから、まあそのあたりのところを考えると、まさに自然というのは深遠微妙であると。しかしやっぱりこう、だんだんだんだんね、四季ってことで考えれば、春も進んでくれば、ほぼ例外なく、どっからも芽が出てくるようになるわけで、で、芽が出ないとか他の草が生えてくるわけでありますから、いや不思議や不思議、今度やっぱり全体がですね、春は春らしい景色に変わってるわけですね。一体冬のその、冬景色を春景色に変えるものはどこにあるのかっていうのは非常に不思議ですよね。まあ四季を考えれば12ヶ月ありますけども、4ヶ月ずつ区切ると結構わかりやすいんじゃないですかね。例えば芽吹きっていうか若葉ですね。若葉が出てきて、で、それが夏の、まあ盛りの木になっていく。いわゆる本当に大いに成長する時期が5、6、7、8、8月ぐらいまでですかね。9月なんて秋ですから、今度は分解が始まるわけですね。だんだん紅葉になって冬支度始める。で、9、10、11時にですね。これがやっぱりこう分解に向かってきますよね。で、1、2、3、4はその分解したものがこの集まって、新しい芽が出て、まあそして花が咲き、から新しい何かその植物の息吹が見えてきますよね。だからそれは冬の時代に散ったものがもう一回集まってくる。で、新しい木の形になる。草の形になる。それが5月になってから本格的に融合して一つの木になっていく。これもなんかよく考えたらその分解合成融合、分解合成融合のですね、サイクルをやってんですよね。自然界も。じゃあその分解合成融合のエネルギーはどっから来るんですかって言ったら、いや、それは天から来るとしか言いようがないんじゃないの？天から来るとしか言いようがないんでしょうね。それは人の世の中もそういうサイクルで動いてるし、生きとし生けるもの、あらゆるものは、ね、そういう分解合成融合のサイクルで動いてるわけでありますから、まあその一環として、この木の一生もあるわけでありまして、だからまあ木や草の一生もあるわけで、だから我々がこう、何気なく見ているこの世界というのも、その後ろには、まあ目に見えないエネルギーの出入れがしっかりあって、だからそれはただ単にそのこの3次元上のですね、4次元上の光や熱以外のものがやっぱあるんだと思いますよね。光や熱以外の光や熱にならないエネルギーが当然そこにはもう一つ加わってんだと思うんですよ。で、そういうものがやっぱりこう、ほんとすごくて、 例えば、命理学ってありますよね。命の理科の学。これは、四柱推命の一種で、で、まあ、よく当たるやつですね。古代からうんとよく当たるやつで、それがために、徳川家康なんかはこれ禁止するわけですからね。で、これなんかを見てると、面白いですよね。やっぱ生まれた時のこのエネルギーを、やっぱ背負って、人ってこうずっと生きていくんですよね。すべては決まってるわけないんですが、そのエネルギーの上に沿ってその一生が、一生のバイオリズムみたいなのが決まってくるわけで、やっぱりそこには、メニューなんか見てると、光にも熱にもならない、ある種不思議な情報を持ったエネルギーにこの世は満たされていて、生物っていうのは、その生命を宿すところから、本格的にこう生命らしく動いていくんだなということが、なんとなくこう感じられますね。で、こういうものってのは要するに、空飛ぶ円盤と同じで、反作用がないんですよね。なんかこうやるって言ったって自分がこうだと思って、こう無理やり考えてやるっていうよりも自然にそうなっていくみたいな世界ですから、やっぱそれは、あえて反作用があるとすれば、今言った目に見えないエネルギーの世界に反作用があるわけで、なんかこう目に見えない世界からエネルギーが来て、それに対して行動したと、その結果は目に見えない世界に返していくという。だからこの世の世界に返すんじゃなくて、目に見えない世界に反作用を返していくという、そういう格好になりますよね。だからそうなってくると、本当にこの人の行動にしろ、この世の行動にしろ、要するに大宇宙から来る、その、まあ、大きなその、情報を持ったエネルギー、ここがやっぱり生命の本質だっていうことわかりますよね。生命の本源であり、この世の、まあ、競輪の一番のその、まあ、なんて言いますかね、駆動力であると言っていいんじゃないんでしょうか。ここがなくなったらすべてこう、何も進まないですよね。分解、合成、融合が止まってしまいますから、まあ、それは、あとは、この世の次元の中で腐敗と風化があるだけで、ひたすらバラバラになっていくだけということでありますからね。まあ、そういうふうに感じ、それはもういわゆる死の世界ですね。死の世界がそこにあるわけで。なんだか、そう考えてくると、空飛ぶ円盤の世界っていうのは、なんか我々のその、生きている自然の本質をですね、アニメでよくついてるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、電気一つ取ってみたってですね、非常に不思議なものでありまして、まあ、電気はそこら中にあるようでいて、目には見えませんからね。でもやっぱり電気の力ってのは偉大でありますから、遠距離で人がね、ケーブルを渡すことなく、通話ができたりするのも電気の力でありますし、あらゆる微細な電気を世の中を動かしているわけでありますから、まあ、そんな風にこう、自然界を見渡してみるとですね、やっぱ自然界って実に深淵微妙なものだなというふうに感じると思うんですね。で、やっぱりこの20世紀は量子物理学ということでやっておりましたから、どうしてもそういう深淵微妙なところはですね、誤差として切り捨てる癖がついてるわけですよ。ニュートンの物理学の世界は、まあ、重力、だから重さの世界ですね。重いものが一番強いわけですよ。だから大企業が一番強い、でかい国が一番強いって話になるわけですよ。でもそれは間違ってるわけですよ。そんなもんじゃ世の中動いてなくてですね、いわゆるその思いを形にする、量子物理学の世界の方が、時によって非常に強いわけですね。だからこそベンチャー企業が大企業を打ち負かすことができるんですよ。IT だって何だって小さな企業が世界を変えることできるのは、それはその物理学として、ニュートン物理学だけではないからですよね。小さくたってエネルギーが高まれば、エネルギーを形にすればいいわけだから、その時に出てくる、その力って猛烈なもので、偉大なその、ま、なんて言いますか、形が一瞬にして生まれてくる。覚えが一瞬にして形を作るってことあるわけですよね。Amazon だって Facebook だって、まあそんなような会社でしょう。と今までの大きいだけの、重いだけの会社は立ち打ちができない。General Motors だとか、General Electric だとか、ひたすら大きい、重いだけの会社はもう、潰れるしかないですよね。ああなってくるとね。そうなってくるわけよ。でもしかしてよ。三つ目ですよ。その大自然のエネルギー。それと円盤のエネルギーの世界ですよ。その、なんかやりたいと思って一生懸命やるのはいいんだけども、結局それも最後は、我欲の話になるわけよね。我欲が結局反作用を起こすわけですよ。経営者にしろ、働いている人にしろ、その物や金に対する執着というものがあって、それが甚だしくて、 それが猛烈なエネルギーとなって、それから身を守る。その反省よりから身を守る。あるいはその反省を利用して大きくしようと思うから、頑張って頑張って会社を作るという。まあ、この、非常に分かりやすいエネルギーを形にするっていう部分は、どうしてもありますよね。その企業として人としての崇高な理念とか、世の中の方向性を決めるというエネルギーではないところで、実際に企業を形にするなんてことがよくあるわけで、それで頑張れば、あるいは波に乗る大きな会社なんかやっぱすぐ作れますからね。特にバブルの時はそうですね。そんな風な会社たくさんありますよね。そうなってくると、やっぱりその思いの話とか、あるいはその宇宙に反作用を返すって話は、逆に言うと誤差の世界になってきて、あるいはその宣伝広告の世界になってきて、メインの話は、まあなんて言いますかね、所詮汗と油の世界になってきますよね。汗と油の世界で、気がついたら大きいだけの会社とあまり変わらないと、だんだん大きくなればなるほど、ただ思いだけの会社と何も変わらないということになるケースはよくありますよね。すなわちその誤差として無視してった、商売に関係ないからといって無視してった、その一番ごくわずかの情報ですよ。これがないとですね、最後はやっぱりですね、ただ大きいだけの図体でかいだけで、バブルでも崩壊しようものなら、その先求心力ゼロの組織になっちゃうわけですよ。そうなってくるとやっぱり三つ目はどうしても、この量子物理学のその確率論誤差を超えなきゃダメだよね。所詮その市場経済っていうのは淘汰ということを真ん中に入れた考え方ですから、適当にやってても何しても、淘汰で残ったものを育てればいいじゃねえかって発想なんで、そこにはやっぱりごくわずかのその天から伝わるそのエネルギーがの考え方がないんだよね。単なる偶然で、もちろん偶然だって相当頑張んなきゃ残らないわけですけども、しかしまあ、貪欲な我欲みたいなもんだね。貪欲な我欲みたいなもの、小さな我欲ですね。まあ、これで動かしていけばいいんだと。で、あとは確率で考えて残ったやつだけ大事にすればいいんじゃないと。まあ、引きして残ったやつだけ大事にしようよということで話を押し付けちゃってんだけど、やっぱり今回のそのバブルの大崩壊は、それじゃあもう無理なんだと。それではもう未来がないっていうことを示してんだと思うんですね。特に IT の崩壊なんか見てると、IT 企業の苦境これから崩壊になってきますから、それははっきりとそれ示してんだと思うんですよ。そうすると今度は量子物理学を超えるってことになると、今言ったその確率論を超えなきゃいけませんね。確率論で物を考えてエネルギーを考えちゃいけないってことで、むしろそのごくごくわずかな情報の方が大事なんだと。その光や熱のエネルギーよりも、その分解合成融合をやっていくその目に見えない、光や熱にならないその情報の方が大事なんだ。あるいはその空飛ぶ円盤のように、神出鬼没変幻自在に動ける力が大事なんだと。反作用なく、光反作用なく動ける力の方が大事なんだってことが、すぐわかると思いますね。で、これからやっぱりそういうエネルギーや力を駆使することが、本当に人として、企業として、国として、大いに成功する道でしょうね。逆にそこにしか、エネルギーのこれが見つけ場所がないと思うんですよ。ということはやはりここでもう完全に世界は4次元を超えてるんだという理解がどうしても必要で、空間プラス時間の4次元だけで考えたらこれどうやってもその先は確率論以外に生きる道がありませんから、それを超えるためには5次元以上の世界を明確に意識しなければダメで、反作用のない力があるんだということを、この4次元の中には反作用がない、そういう力があるんだということを明確に意識するしかないですね。そこはだからもう、全く新しい物理を頭に入れて行動しなきゃダメですね。物理学ってのは学者が決めることだから、まあそれは学者の勝手でどうしてもいいんですけども、やっぱりその物の理というのは天然自然のものでありますから、これはやっぱりちゃんと一人一人が明確に意識してないと、おそらくこれは対応できないし、その対応の差が今回の不況や世界混乱、特に国民国家崩壊の時代を生き死にを決める最大のポイントのように思いますね。国民国家みたいなもので囲っちゃえばですね、その世界はこの50元以上の世界いらないわけね。全部ヘリクスこねてついつまうようにしちゃうわけですから、それが国民国家でありますから、国民国家自身は古いもんだからね。だからその時はあまり問題なんないんだけど、この壁が取れちゃった後っていうのは、その外側に広がるものを考えなきゃいけませんから、やっぱりそれは物理のものの見方、考え方、対応の仕方を変えなきゃいけませんね。だから国民国家崩壊になればなるほど、今言ったその分解合成融合のこの大きな力は 重要になってきます。逆にそれしかないんでしょうね。まあだからその何を大事にするかっていうことの何に気づくか、何をその大事と思って動くか、このあたりのものの見方がやっぱりそのこれまでと全然違ってくるはずです。やっぱりその辺のですね、意識の転換と行動の転換が当面なんか大きな成功と失敗の分かれ道になるんじゃないかなと思うんですね。なんかワクワクする時代かもしれませんけども、非常に大変な時代かもしれませんね。まあ頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。空飛ぶ円盤のごとくということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。